What a privilege it is to be here with you today.
皆さんと一緒にこうしてここにいることができること、そのことは私にとってとても大きな特権であります。
And as the pastor said, what a privilege it is to see so many that I have had in a class now ministering here and around the world.
今先生が言ってくださったように、私の教え子たちがここで、また世界のいろんなところで神様のために仕えている、そのことを見ることというのは本当に素晴らしいことです。
And that only comes by the grace of God.
これはまさに神様の恵みのゆえに起こるもの以外にありません。
And so to God be the glory for all that He is doing.
ですから神様が行っているすべてのことのゆえに神様に栄光があることを何よりも望みます。
Will you turn this morning to Romans chapter 12?
今日皆さんと一緒にローマ人の手紙の12章を、はい、見ていきたいと思います。
And let me read the first two verses before we have our message.
まず最初に12章の1節2節を皆さんと一緒にお読みしたいと思います。
Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship.And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
そういうわけですから、兄弟たち。私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。
As we come to this 12th chapter of Romans, we see a major division in the book.
ローマ人の手紙の12章に来るにあたって、私たちはそこでこのローマ人の手紙の中での大きな、分かれ目というところにぶつかります。
For 11 chapters, Paul has been discussing doctrine.
ここまでの11章の間で、パウロは教理についてこの手紙で教えていました。
He began the letter by giving a greeting and discussing his future plans.
パウロはこの手紙を始めるにあたって挨拶をし、そしてこれからの計画について彼らに手紙を書きました。
And then after stating the theme of the book, which is justification by faith, he launched into a great doctrinal treatise.
そしてこの書の中心的教えである恵みによる義人というそのことを書いた後に、パウロはこの後非常に多くの教理的な事柄を教えるその手紙を書き始めたわけです。
And he begins this doctrinal treatise with a discussion of total depravity.
この教理を書き始めるにあたって、パウロは私たちのその堕落ということを最初に綴りました。
And after discussing in the first three chapters total depravity, which is the only way someone can truly be saved, he then gives the answer to our sin.
最初の3章の中で、パウロはこの私たち人間が持っている大きな堕落という問題を掲げた後に私たちがどのようにそこから救われるのかということを書き始めるわけです。
And he clearly says that we are not able to be saved on our own merit, but that we can only be saved by the grace of God through faith.
そしてそこでパウロがしっかりと明確に記すことというのは、私たちの行いによって私たちがその堕落から救われるのではなく、神様の恵みを通して働くその信仰によってのみ私たちが救われるんだということを書いたわけです。
That is what we call justification by faith.
それこそが私たちが言う信仰による義人であるわけです。
And then after defining and discussing that in chapters 4 and 5, he discusses sanctification, which is to be made holy.
この信仰による義人ということをより明確に定義し、それを説明するのが4章5章で行われるわけですけれども、その後にパウロは聖化について清くなっていくというそのことについて話し始めます。
And in chapters 5 through 8, then he focuses on our practical holiness.
この5章から8章にかけて、 パウロは私たちに対して具体的な実践的な清さ、その成果の過程ということについて話を始めるわけです。
And then in chapters 9 to 11, he shows how all of this is related to the Jew.
そして9章から11章までの中までに、パウロはこれらの事柄というのが、それまでに続いた事柄というのが、すべてユダヤ人と関わりのあることであるんだということを教えます。
So chapters 1 to 11 are almost exclusively doctrinal.
それゆえに、この1章から11章までというのは、ほとんどすべてが教理的な事柄の内容といっても構わない、そういったものであります。
But now having finished that section, he begins a practical section.
この教理的な部分を終えた後、この12章からパウロは実践的なその事柄について話を始めるわけです。
And he says, therefore, I urge you by the mercies of God.
そこでパウロは12章をこのように始めます。そういうわけですから、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。
And the mercies of God are everything that has been discussed in chapters 1 to 11.
この神の憐れみというのは、パウロが語り続けていた、1章から11章までに書かれていた全ての事柄のことを指すわけです。
Because he says, therefore, as a result of the first 11 chapters.
なぜならば、パウロはそういうわけでという言葉を使って、その1章から11章までに書かれたその内容のゆえにというわけです。
I urge you, I plead with you, I beg you.
彼はあなたにお願いしますと。どうかそれをしてください。お願いですからと言って懇願をするわけです。
He's not commanding, but he's asking as a brother.
パウロはここで命令を与えているんではありません。パウロはここで主にある兄弟としてお願いをしているんです。
And he is exhorting them or encouraging them.To present their bodies a living sacrifice.
そのお願いは、パウロがその他の兄弟たちが自分の体を生ける生贄として主に捧げてほしいというそのことだったんです。
This idea of presenting is the same idea in the Old Testament as laying something, a sacrificial animal, upon the altar.
ここで使われている捧げるというその概念というのは旧約聖書の中で。あった概念と全く同じものです。生贄を横たわらせて主の前に捧げ物を捧げるその姿であります。
So literally what we are doing is presenting ourselves for someone else's disposal.
つまりそれは私たち自身を誰か他の人が自由に使うことができるように私たちを横たわらせるそんな事柄である
In other words, we are putting ourselves on the altar of God to be used as He would have us use us.
別の言い方をすれば、私たちは神のその祭壇の上に私たちを置いて、神様が望むままに私たちを使っていただきたいと、そういう態度を持ってそこに現れることであるわけです。
You see, when we present our bodies as living sacrifices, we are not called to kill ourselves.
私たちが生きた供え物として捧げなさいと命じられるときにそれは私たち自身が死になさいと言っているわけではないんです。
But rather we are called to be a holy sacrifice because that is the only thing acceptable to God.
それむしろ私たちは清い供え物となりなさいと言われています。それが神様の前に喜ばれる唯一の捧げ物であるからです。
So Paul exhorts us by all of the mercies that he's given us in the first 11 chapters to present our bodies a living and holy sacrifice.
パウロは1章から11章までに書いた全てのことを通してその神の憐れみのゆえに私たちが自らを清くそして生きた供え物として神様の前に捧げることを求めていたわけです。
One of the great struggles today is seeking to live the Christian life.
今日、私たちの前にある一つの大きなチャレンジというのは、私たちがクリスチャンとしての人生を送っていこうと願うそのことです。
And people seem to consistently fail at it.
人々はどうもそのことに対して常に失敗し続けているように見えます。
And they tried a number of good things, such as a Bible study or reading the Bible or praying.
人々はそのことに関していくつかの方法を取って何とかそれを改善しようとします。例えば 聖書研究会に行ったりとか聖書を読んだりとか祈ったりとか。
But it doesn't seem to be working.
けれどもそれらはどうもうまく機能してないように見えます。
And maybe the problem is that they're trying to get something out of their lives rather than giving something from their lives.
その理由というのはひょっとすると彼らが自分たちの人生から何かを自分に受けたいという態度を持ってそれをするからだって自分の内にあるものを主のために捧げたいという願いから行っていないからではないかと私は思うんです。
You see, the key to the Christian life is giving, not getting.
皆さんよく分かっていただきたいことというのは、クリスチャンの生涯における非常に大きな鍵というのは、その成功の鍵というのは、私たちが何かを受けることではなくて、私たちが与えることにあるんです。
Christ never asks us to get more of Him.He just wants us to give what we've been given.
キリストが私たちに求めることというのは、キリストのうちにあるものを私たちがもっともっと得ることではなくて、神様がもうすでに与えてくださったものを私たちが人々に与えることにあったんです。
And we are asked here to offer our lives as a sacrifice. In other words, we're asked to give.
ここで私たちに求められていることというのは私たちの人生を生贄として捧げるということです。つまり私たちは与えることを求められているんです。
And I believe that this is the supreme act of worship, as it says in verse 1, and that is to give.
ここで私が確信していることというのはこの与えるというその行為は神様の前になすことができる最も素晴らしい礼拝であるということです。
This is the goal of the Christian life.
これこそがクリスチャンの生涯の目標であります。
We are called upon to offer up to the Lord a spiritual sacrifice.
私たちは神様の前に霊的な礼拝を捧げることをするようにとそのように召されているんです。
And that sacrifice is us.
この捧げ物、この生贄は私たち自身なんです。
So Paul is calling us as a result of all of the mercies that God has given us in the first 11 chapters to be more dedicated and committed to God.
パウロは1章から11章までに記した全てのその神の憐れみを持っているがに、それが与えられているがに、それゆえに自分たち自身を神様の前に豊かに捧げていきなさいという。
And really, this is the only proper conclusion, the only proper response to all that God has given us in the first 11 chapters.
最初の11章に記されている神様がなしてくださったことすべて、それらを考えたときに、この自らを神様の前に捧げる自分を与えるということというのは、唯一私たちが考えることができる正しい最もふさわしい対応なんです。
And we don't do it because God will get us if we don't.
Can you repeat that again?
We don't do it because God will get us or God will do something to us if we don't give.
Okay. 私たちがそれをするのは私たちがそれをしなかったら神様は私たちに何かするから悪いことを与えるからそういうためことが思うからそれをしようと私たちを捧げようとするのではありません。
The reason we should give ourselves is because we are so gratefulFor His mercies.
なぜ私たちがこれをするのかといえば、それは神様が与えてくださった憐れみがあまりにも素晴らしいがゆえに、私たちは心からの感謝を持ってそれをしたいと願うからです。
And to hold back is a serious ingratitude to God.
もし私たちがそれをせずに自らを与えることを拒むとするならば、それはものすごく大きな神様に対する感謝の欠如であるわけです。
What is the inmost desire, the innermost desire of your heart?
皆さんにとって最も大きな心の中の願望というのは一体何でしょう?
It should be to give of yourself to God for His honor and His glory.
神様の栄誉と栄光のために自分自身を捧げるということこそが皆さんの最も大きな最も強い心の願望であるべきなんです。
Because this type of sacrifice is lasting, it is forever.
なぜならば、このような生贄というのは永遠に続く、そういった生贄である。
And this is the basis of true spiritual worship that is mentioned in verse 1.
そして、この概念こそが本当の霊的な礼拝を構成するものであります。
This is the only thing acceptable to God.
これこそが唯一神様に受け入れられる捧げ物であります。
Lu Fook, a wonderful Chinese Christian man,
Lu Fook という非常に素晴らしい中国人のクリスチャンの人がいます。
Was moved with compassion for his countrymen when they were taken to South Africa as coolie slaves.
彼らが、その彼が自分の仲間たちが南アフリカへと奴隷として連れて行かれたときに、彼は彼の心というのは非常に大きく揺れ動きました。
He became a coolie slave himself and went to South Africa. And when he died as a slave, he had won over 200 other slaves to Christ.
それゆえに彼は自分自身も奴隷となって南アフリカに行ったんです。そして彼が死んだその時、その南アフリカには200人以上のクリスチャンたちがそこにいるようになったと言います。
He was an example of this verse 1, a true sacrifice.
この人はまさにこの12章の一節の一節に書かれていることを実践した私たちの模範であります。
Now, how can we move specifically toward this kind of sacrifice?
私たちは一体どうやってじゃあこのような生贄を捧げるようになっていくことができるんでしょう。
Verse 2 tells us.
2節でそのことが教えられています。
It says, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind."
そこではこの世と調子を合わせてはいけませんと。しかし心の一心によって自分を変えなさいと教えられています。
This is a constant daily process.
これは毎日私たちが常に行っていかなければいけないことからです。
Both of these terms, do not be conformed and be transformed, are present, meaning that they are continuous, happening for the rest of your life.
調子を合わせることも、自分を変えることも、どちらとも現在形で記されています。つまり、これは常に私たちの生活の中で、私たちが死ぬその時まで行われ続けるものであるんです。
And for a Christian, we should be less conformed by the world and more transformed by the renewing of our mind.
そしてクリスチャンであるならば、私たちはよりこの世と調子を合わせないようになり、私たちの心が変えられることに、一新されることによって、神様の方へと変えられ続けるものであるんです。
We will never fully get away from the world and we will never be fully transformed to Christ until heaven.
私たちは完全にこの世から切り離され、キリストに似たものとなることは、私たちが天に行くその時まではありません。
But the process ought to be happening so that we're moving in this direction.
けれどもその経過というのは私たちの生涯の中で見られなければいけないんです。私たちはもっともっとキリストに似たものへと近づいていってなければいけません。
Now, what does it mean to not be conformed?
一体じゃあこの調子を合わせないということはどういうことなんでしょう。
It is the act of a person who is assuming an outward expression which is not consistent with who he is as a Christian.
これは自分の内側にある、つまりクリスチャンであるというその事柄とにはそぐわない外側のさまざまな事柄を行っている。内側とは違うその外側の姿というのを持っているそのことを指している。
In other words, stop assuming patterns or habits or things that are of this world that are only hindering your walk with Christ.
キリストと共に歩むその歩みを妨げるさまざまなこの世の事柄、習慣であったりとかさまざまなその状況だったりとかそういう考え方だったりとかそういうことをやめなさいということを言っているんです。
Because this is not representative of who we are as Christians.
なぜならばそれらの事柄というのは私たちがキリストの うちにあるクリスチャンであるということをしっかりと反映しないからです。
We are not to be wrapped up or focused on things that are temporary or temporal or godless.
私たちは神様がいないかのように、また一時的なさまざまな事柄に捉えられてしまってはいけないんです。
So what things are in your life? What kinds of attitudes? What kinds of patterns? What kinds of things do you watch or listen to that are patterned after the world?
皆さんはこの世のそのパターンに沿ったさまざまな考え方や態度や行動というのをどんなふうにとっておられるでしょうか。どれぐらいそれが皆さんの生涯の中にあるでしょうか。
Now remember, we'll never fully get away from this, but we ought to be making progress.
思い出してください。私たちは決してこの世から切り離されることは今ありません。けれども私たちはキリストの方へと向かって進んでいっていなければいけないんです。
And rather than be conformed, we ought to be transformed by the renewing of our mind.
私たちはこの世と調子を合わせているんではなくて、私たちの心が一新されることによって変えられ続けてなければいけないんです。
This speaks of a changing of a person's outward expression to one that is consistent with who he is as a Christian.
この変化というのは私たちがキリスト者であるというその内側の事実に沿ったその外側のさまざまな行動、態度、考え方というのがそこに現れていくその変化というのを指します。
The Greek word is a form of metamorphosis.
このここで使われているギリシャ語の言葉というのは、幼虫がこう成虫になるその変化、変態というのを示すそのような言葉が使われています。
We see it used a couple of times in Matthew 17.
この同じ言葉がマタイの17章のところで何度か使われているのを見ることができます。
And in verse 1, it says, 6 days later, Jesus took with him Peter and James and John, his brother, and led them up on a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his garments became as white as light.
17章の1節のところではこんなふうに書かれています。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御心は光のように白くなった。
In other words, that word transfigured is the same word is used here, transformed.
ここで使われていたこの姿が変わりというその言葉というのは12章の2節で書かれていた自分を変えなさいと同じ言葉だったわけです。
And Jesus was giving them an impression, a glimpse of his inner being, of who he really was.
イエス様は弟子たちに対してそこで一体キリストがイエスキリストがどのような方であるのか、その内側の事実というのがをそのほんの一部をこの弟子たちにその場で外側において示されたわけです。
In 2 Corinthians 3:18.
第2コリントの3章の18節のところで、
It says, But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit.
私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
So as we are seeking to live the Christian life before others, then we are being transformed. Our outer man is becoming more consistent with our inner man.
私たちがキリスト者として他の人々の前で歩んでいこうとするならば、私たちが変えられていくときに、それは私たちの内側にあるキリスト者としてのその事実が外側にしっかりと反映させられ、反映していくようになっていくんです。
And just as the world conforms us into its mold, the mind should be transforming us toward Christ-likeness.
この世が私たちをこの世のパターンに沿ったその型にはめていこうとするのと同じように、私たちのクリスチャンであるというその事実は、私たちがキリストに似たものへと変わっていくその一心というのを、心の一心によってそれが行われていくようになっていく。それがキリスト者の生涯である。
In other words, you don't start changing your life by changing your behavior. You change your life by changing your mind.
別の言い方をすれば、皆さんは私たちをが自分自身を変えていくために、外側を変えていくことから始めるのではなくて、私たちの心、私たちの思いを変えていくところから始めなければいけない。
This is the secret to sanctification.
これこそがまさに聖化の鍵であります。
And notice that it says that we are be transformed by the renewing of our mind.
ここで書かれていることに気づいてください。清くなっていく、その成果をしていくために私は何をしなければいけないのかといったら、心を一新するんだというんです。
And how do we change our mind?
一体どうやって私たちの心を一新するんでしょう。
There is only one way, and that's through the Word of God.
それは、そこには唯一の方法しかありません。それこそがこの御言葉であります。
In 2 Timothy 3:16,
第2テモテの3章の16節。
It says, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
そこでは、聖書はすべて神の霊化によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためですと記されています。
In 2 Timothy 2:15, it says, "Be diligent to present yourself to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth."
第2テモテの2章の15節では、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいと記されています。
You see, this renewal of our minds through the Word not only changes the view of ourself, but it also changes our view of life.
この御言葉による心の一新というのは、それは私たち自身をどのように捉えるか、それが変わっていくだけではなく、ないんです。
We see ourselves as renewed by the grace of God.
私たちは自分自身が神様の恵みによって変えられたものであるということを知っていきます。
We see others as people that should be treated the way we would want to be treated.
そして他の人々が自分が対応されたいと思うように相手に対して対応したいと願うようになっていくんです。
And we see our life here as one of being temporary.
そして私たちの生涯というのが継続するものではなく一時的なものであるということを知ってそのように見つめるようになります。
How do you know if you are growing in this area of the mind?
一体どうやって私たちはこの心の一心という分野において成長しているということがわかるんでしょう。
How do you know if your church is growing in transformation?
一体どうやってこの教会が変化ということにおいて成長しているということがわかるんでしょう。
Ask yourself these four questions.
ご自身どうぞこれから挙げる4つの質問をしてみてください。
Do I love God more today than I did a year ago?
私は1年前よりも今の方がもっと神様を愛しているだろうか。
Do I love His Word more today than I did a year ago?
1年前よりも私は神様の御言葉をより愛しているだろうか。
Do I love other people more today than I did a year ago?
1年前よりも他の人たちをより愛しているだろうか。
Do I hate my sin more today than I did a year ago?
1年前よりも自分の罪をより今憎んでいるだろうか。
You see, transformation is a process.
覚えてください。変化というのは段階を経て行われていくものです。
And you can see that you're growing if these questions are being answered correctly.
もし皆さんが今した質問の答えがはいというものであるとするならば、皆さんはそのような段階を経ているんです。
But here it says that we are to be transformed specifically through renewing our mind with the word.
けれどもこの箇所で特に言われていることというのは、私たちが心の一心というのを御言葉によってそれがなすということです。
Because it's through the word that I'll learn to love God more, I'll learn to love others more, and I'll learn to hate my sin more.
なぜならばこの御言葉を通して私たちは神様をより愛し、他の人をより愛し、罪をより憎むものになっていくからです。
Are you aware that in the New Testament there are 260 chapters?
皆さんは新約聖書に260の章があることをご存知でしょうか?
If you read 3 chapters a day, you could finish it in 3 months.
もし皆さんが3章ずつ新約聖書を読むとするならば、皆さんは3ヶ月で新約聖書を読み終わることができます。
What if you set a goal to read 3 chapters in the New Testament every day beginning today?
皆さんが今日この日から新約聖書を3章ずつ毎日読むという目標を立てられたらどうでしょうか?
Do you think that your mind would be beginning to be transformed?
皆さんはそうすれば皆さんの心が思いが変化変えられ始められるだろうと思うでしょうか?
Now, what if after 3 months you decided to start again and take another 3 months and read it through a second time?
もし皆さんがその3ヶ月終わった後にもう一度じゃあ最初から3ヶ月間かけて読み続けようと思われたらどうでしょうか?
And do it again the third 3 months and the fourth time the fourth 3 months.
またその次の3ヶ月、その次の3ヶ月と続いていったらどうでしょうか?
In 1 year, you could read through the New Testament 4 times and still have some days left over.
1年かけて皆さんはそうすると新約聖書を4回読み通すことができて、しかもまだ数日余るようになるわけです。
Do you think that God would be working the process of transformation in you?
そうすると皆さんは神様が皆さんの内側にその変化という心の変化というのを始められている、そのプロセスを始められていると思うでしょうか?
Absolutely. Because then it would say, he says,So that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect.
その通りだと私は思います。なぜならば、神様ここで言うのは、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられる、完全であるのかをわきまえ知るんだというんです。
You see, we'll be able to fulfill His good and perfect will because we'll know what it is.
私たちが神様の持っている何が良いことで何が受け入れられるのか何が完全であるのかを私たちが知り始めるようになるからです。
A renewed mind will be expressed in a submissive will.
この一新された心というのは思いというのは従順な意志というものによって表現されてきます。
And a body that is sacrificed to God.
そして神様の前に捧げられている私たちの体ということによっても表現されています。
So what is the goal of Christian conduct?
私たちのクリスチャンのその行いの目標というのは一体何でしょう?
It is not that we should please others. That is good.
それは他の人たちを喜ばせることではありません。確かにそれも良いことかもしれませんが。
It is not that we should just be an exemplary life. That is good.
それは単に私たちが人々の模範となることではありません。確かにそれも良いことかもしれません。
The ultimate reason for acting properly in this world is that it is God's will.
けれども究極的な目標というのは、究極的ななぜ私たちがこの世で正しく生きていくべきなのかと。いうその理由というのは、それが神様が喜ぶことであるからです。
And it says that His will is good and acceptable and perfect.
ここで言われていることというのは、神様の御心というのは、良くて、神に受け入れられて、そして完全であるんだというんです。
Romans 8:28 All things work together for good. to those who love God.
ローマ人への手紙の8章の28節に記されているように、神がすべてのことを働かせて益としてくださるんだと神様おっしゃるんです。
Martin Lloyd-Jones says regarding acceptable that Christians will even begin to like God's will.
ロイド・ジョーンズ博士というの方が言ったことというのは、この受け入れられること、神様に受け入れられることというのを私たちが行っていくときに、私たちは神様の御心というのをクリスチャンはだんだんと好むようになっていくという。
1 John 5:3 says that God's commandments are not burdensome.
第1ヨハネの5章の3節では、神様の命令というのは私たちの重荷にならないと記しています。
So we are to renew our minds with the Word of God so that God's will can be proven good and it can be proven acceptable.
私たちは神様の御言葉によって私たちの心を一新していかなければいけません。それによって神様の御心が素晴らしいものであり、それが私たちの益になるものであるということを証明していくんです。
We will love it.We will want to desire His will in every way.
私たちはその神様の御心を愛し、御心が実践されることを何よりも願い、それを喜んでいく。
And finally, to renew our minds is to see God's will as perfect.
そして最後にこの心を一新するということというのは、神様の Can you repeat that last part? Renew.
So that it is perfect.
神様の御心というのが完全であるということを知ることです。
And we need to get to the point where we are willing to realize that everything God does is perfect.
私たちの心が一新されていくときに、私たちは神様が行うありとあらゆることが完全であることを確信していくんです。
Our team has been gone for one month.
私と一緒に行動をしたインドに行ったこのチームというのは1ヶ月家から離れています。
And during that month, one of my faculty colleagues' daughters was killed in an auto accident.
この1ヶ月、私たちがアメリカから離れている間に、私の同僚の教師のお嬢さんが交通事故で亡くなりました。
And one of the members of our team had to go home because his future fiance was killed in an auto accident.
私たちのチームのメンバーの一人はこの旅の途中でアメリカに戻らなければなりませんでした。なぜならば彼が婚約しようとしていたその女性が交通事故で亡くなったからです。
And one of the girls on our team had to go home because her best friend was killed in an auto accident.
また一緒に旅をしたチームの女性の一人もアメリカに戻らなければなりませんでした。なぜならば彼女の親友の一人が彼女もまた交通事故で亡くなったからです。
But can we say, beyond a shadow of a doubt, everything God does is perfect?
その中で私たちは疑うそのかけらも持たずに神様がなすことはどんなことでも完全であると確信を持って言うことができるでしょうか。
And can we rest in His submission, in our submission to His will?
そして私たちは神様の御心に対して私たちが服従します、従順でありますというその決意において安息を得ることができるでしょうか?
We can only learn that by renewing our mind.
私たちは御言葉を通して心を一新することによってのみその確信に立つことができるんです。
By being more transformed and less conformed.
より私たちが変えられ、どんどんどんどん調子を合わせることがなくなっていくときにそれが行われます。
By placing ourselves on the altar of sacrifice.
私たち自身を生贄の祭壇の上に置いていくとき。
Are you willing to do that?
皆さんはそれをしたいと願っていますか?
Let's pray.
お願いしましょう。
Our Heavenly Father, what a joy it is to be able to read, learn, understand, meditate on your word. And Father, we thank you for your goodness, that your will is perfect, only perfect, always perfect, and that you will do your perfect will in our lives. Help us to be more transformed by the renewing of our mind, that we might know that perfect will. And we will thank you and give you praise. In Jesus' name, amen.